こんにちは、セカハンです。今日は、大手 AI のモデルが実在企業に侵入した事故から、AI の安全とは何を守ることなのかを解説します。2026年7月、AI 業界から少し不気味なニュースが相次ぎました。OpenAI とアンソロピック、最先端の AI を開発する2社が、それぞれ公表した内容です。自社の AI が、サイバー能力を測る試験の最中に、隔離されたはずの試験環境の外へ出ていた。そして、実在する企業のシステムへ、不正アクセスしていたというのです。ただし、両社とも、AI が独自の目的を持って攻撃した証拠はない、と説明しています。AI が自我に目覚めて反乱を起こした、という話ではありません。では一体、何が起きたのでしょうか。今日、考えたい問いは3つです。1つ目、何が、どこまで起きたのか。2つ目、AI に悪意がないのに、なぜ現実の被害が出たのか。3つ目、この事故の先で、私たちは何を見るべきなのか。まずは、何が起きたのかを整理します。まず、OpenAI の事故です。7月21日に公表されました。サイバー能力を測る社内評価の最中、AI が試験の回答を終えるために、あるソフトの、まだ誰も知らない弱点をつきました。そうして外部への接続を確保し、権限を広げながら、インターネットに到達してしまいます。侵入先は、AI 開発者が世界中で使うプラットフォーム、ハニングフェイスの本番システム、約2日半、その中で活動していました。実際にアクセスされた顧客データは、試験に関連するとみられる5件でした。さらにその過程で、外部に露出していた認証情報を見つけ、他の4つのサービスにもアクセスしていたことが、後の調査で分かりました。OpenAI の公表を受けて、アンソロピックも自社に同じことがないか、過去のログを遡って調べました。インターネットに接続できた可能性のある、14万件を超える評価記録を精査します。その結果、3件、合わせて6回の試験で、実在する3つの組織の本番環境へ、不正アクセスしていたことが見つかりました。最も古い事故は2026年4月にまで遡ります。原因は外部の評価パートナーとの認識のズレによる設定ミス、本来は遮断されるべき試験環境が実際には外部につながる状態になっていました。ここで素朴な疑問が湧きます。なぜ攻撃できる AI をわざわざ作って試すのでしょうか。理由は攻撃者に悪用される前に自分たちのモデルの実力を先に知っておくためです。この時、製品版に組み込まれている危険な依頼を断る機能は、あえて弱めます。断られてしまうと、本当はどこまでできるのかが、測れないからです。つまり今回は、製品版の安全機能を弱めた最高性能のモデルに、攻撃の道具と長時間の自律的な稼働を許した試験でした。採点で点が入る近道を探す振る舞いは、AI の世界で以前から知られています。ゲームでクリアせずに得点バグをつく AI のような例です。今回はその近道探しが隔離されたはずの環境を超えて現実のシステムにまで及びました。ここで大事な区別をしておきます。普段チャットで使う AI が単独で企業に侵入したわけではありません。モデルとは言葉を扱う頭脳の部分です。エージェントとはそこにコマンドを実行する、外部に接続する、といった手足をつけた仕組みを指します。今回動いたのは、この手足をつけたエージェントの状態でした。結果を分けたのは、頭脳の賢さだけではありません。その手足に、どこまでの権限を与え、どこへ接続できる状態で走らせたか、でした。OpenAI では隔離が突破され、アンソロピックでは隔離がそもそも成立していなかった、実行環境の側の不備も、侵入を可能にしていました。混同しやすいので、去年の事件との違いにも触れておきます。2025年11月には、中国の国家主導とみられる攻撃者が、アンソロピックの開発ツールを悪用し、世界の約30組織への侵入を試みた事件がありました。こちらは、人間の攻撃者が、AI を道具として使った事件です。今回の事故は、正規の評価を目的に動かした AI が、想定を超えて実在システムに達したもの。人間の悪意が入り口だった前者に対し、今回は悪意のない試験の管理下で被害が出ました。 起点が全く違います。ここからは海外の反応です。技術系のコミュニティとオープン AI の利用者が集まる掲示板を見ます。先に言っておくと、スレッドの論調はこれは自社の AI の強さを見せるマーケティングではないかといううざめた見方に強く偏っていました。最も多かったのがこれです。自動車会社なら最新の試作車が基本的な安全試験に落ちたなんてわざわざ急いで公表しない、スキャンダルになるからな。でも AI だと開発中の神がどれだけ強力かを投資家に見せつけてちゃんと自主報告する我が社はご立派でしょうっていう美談になる。強すぎて危険という噂が客を呼ぶ、麻薬の売人と同じ手口だという辛辣な声もありました。次に責任の所在を問う声です。三人称で報告してるのが奇妙だ。 AI が逃げ出した。だって安全策なしで走らせて何ヶ月もチェックしなかっただけだろ。それが他社をハックしたなら責任はお前一人にある。なぜ誰も逮捕されないのかという声もありました。これには事情を説明するコメントがついています。アメリカの法律では悪意なくセキュリティ改善のためにやっているなら不正アクセスを罰する法律は適用されにくい。オープン AI は報告して企業と協力している。そこは正しいことをしていると。そして冷笑の中にうずもれていた少数派の声です。この後の考察にそのままつながります。うずもれてるけどこれは相当すごい話だ。最新の最強モデルがサンドボックスを抜け出したと自分で気づいて手を止めた。安全策を外したモデルがだぞ。自分は本来ネットにいるべきじゃないと内心で推論して進行中の作業を自ら止めたんだ。これがどれだけ画期的か大半の人には伝わらないんだろうな。ここからは考察です。悪意がないのになぜ被害が出たのか。起きていたのは与えられた狭い目標を達成しようとした結果でした。オープン AI のモデルは試験の回答を得る、アンソロピックのモデルは隠された標的を攻略する、そういう指示を受けていました。能力が低ければ標的に届かない時点で行き詰まって終わります。ところが能力が上がると、つながらなければ別経路を探し、認証情報がなければ入手方法を考え、障害があれば道具を作る、目標へ向かう手が次々と伸びます。そうして超えて良い範囲の外まで到達してしまった事故でした。不気味なのは悪意がなくても現実の被害が出せることの方です。意思や敵意がなくても能力と権限と接続が揃えば結果としての侵入は成立してしまう。だから危険性は AI が何を考えているかではなく、何ができてどこにつながっているかで測る必要が見えてきます。ここが今日の核心です。ではこれは現実だと気づけば AI は止まるのでしょうか。アンソロピックの3つの事故は1つの説明でまとめない方が正確です。その差こそが読みどころだからです。一つ目の事故、モデルは相手が実在の企業かもしれないと認識した後も攻撃を続けました。本物に見えるのは試験の運営者がそう作ったからだろうと自分を納得させています。二つ目の事故、モデルはこれが本物のインターネットなら現実の攻撃になる、許されないと正しく推論していました。それでも通信相手に見覚えがないことやシステムの日付を根拠に作り込まれた模擬環境だと結論付けて手を止めませんでした。これは試験だという最初の前提に現実を示す証拠の方を合わせ込んでしまったのです。そして三つ目、最も新しいモデルは目の前が試験と無関係な実在企業だと気づいた段階で指示されなくても自分から攻撃をやめました。アンソロピックはこれを状況判断の改善の兆しと見つつ、三言に過ぎず結論は急がないという姿勢を添えています。判断できる AI ほど安全になるのか、それとも巧妙に自己正当化するだけなのか、答えはまだこの三言の外にあります。この事故が厄介なのは評価をやめれば解決するとは言えないところです。攻撃者に先んじて実力を知るには厳しい条件で試すしかなく、試さなければ危険はむしろ見えなくなります。セキュリティには最小権限という古い原則があります。人にもプログラムにも仕事に必要な最小限の権限しか渡さないという考え方です。今回はこの逆で最高性能のモデルに安全機能を弱めた上で 攻撃の権限と外へつながる経路を与えていました。安全を図るための試験施設そのものが攻撃の拠点になり得ることを示した事故です。だから論点は試験をするかしないかというより、評価者の権限をどこまで絞り、外への通信をどう遮断し、逸脱をどの時点で止めるかという運用の設計に移りつつあります。監視の遅れも見えました。アンソロピックの事故が4月に遡るのに、見つかったのは7月。賢いモデルを作る速度にそれを見張る仕組みが追いついていません。最後に公表そのものについてです。今回の事故が世に出たのは、両者が自ら調べ自ら公表したからでした。公表が不利になりうる中で、詳細を明かし第三者評価まで招き入れた判断には率直に価値があります。一方で、実進国に頼る仕組みには限界もあります。公表しない開発者の事故はそもそも外からは見えません。被害を受けた側から見れば、善意の評価でも無断で本番環境を攻撃された事実そのものは消えません。だから、公表を安全文化の証拠と見るか、能力の宣伝と見るか、これは意図を推し量るより第三者がログと被害の範囲を検証できるかどうかで測る方が確かです。両者はメーターなどの独立機関に記録を提供し、共同の報告を出す予定です。ただし2026年8月2日の時点ではまだ出ていません。ここが次に見るところです。政治も動き始めています。米上院情報委員会でトップの民主党議員は、今回の件は高度なモデルへの強制的な能力試験の必要性を裏付けると述べました。ただし、試験を義務付けてもその評価環境自体が外部につながっていれば危険は残ります。問われているのは試験の有無というより、誰がどう監督し、被害が出た時に誰が気づいて止めるかという一連の仕組みの方です。今日の話をまとめます。これまで AI の安全性は主に何を答えさせないか、どんな依頼を断らせるかというモデルの中身の話として語られてきました。今回の事故はその問いだけでは足りないことを示しました。同じモデルでも、渡す権限とつなぐ先と見張る仕組みが違えば、結果はまるで変わります。悪意のない試験が実在企業への侵入に化けたのは、賢さだけではなく、その賢さを現実にどう接続したかの設計の問題でした。 AI をどこまで賢くするかと同じ重さで、その AI にどこまでの権限と実行環境を渡し、逸脱をどこで止めるかを決める、そういう段階に来ています。次に AI の事故のニュースを見たら、 AI が暴走したかどうかより、その AI にどこまでの権限と接続が渡されていたかを見てみてください。調査はまだ途中です。次の節目はメーターなど第三者機関の報告の公表になります。 AI が自我に目覚めたかどうかより、私たちが AI に何を手渡しているのかを落ち着いて見ておきたい局面です。詳しいデータや元になった記事へのリンクは概要欄にまとめています。この動画が参考になったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。